さて、アメリカではこのシーズン、サンクスギビングデーが祝われています。イギリスから自由を求めてアメリカ大陸に渡った、初めのアメリカ人たちが、苦労の末に得ることができた新大陸での最初の収穫を神様に捧げて感謝をしたということから、この習慣が始まっていると聞いています。私たちの教会でも例年、ドン・リギア先生を通してサンクスギビングのその精神を聖書から学んでいます。今年はリギア先生が選挙報告のためにアメリカに帰っておられますので、今日はテサロニケ第一の手紙5章18節を中心に神様に感謝するということをご一緒に考えたいと思います。3つのことを今朝一緒に学ぼうと思います。第一は当然病ということです。第2は、神の恵みに目を向けるということです。第3は、感謝が生み出すものということです。第1、当然病です。当然病というのは私の先輩の牧師が、勝手に作った名前ですが、私たちみんながかかっている、病気というよりも性質、傾向のことです。夫が妻に優しくするのは当たり前。妻がご飯を作ってくれるのは当たり前。親が子供のために働くのは当たり前。子供が親の言うことを聞くのは当たり前。相手がつまり自分のために何かをしてくれるのは当然当たり前だということ。そしてこの症状、病気は私たちの人間関係のすべての領域に広がっていて、非常に強い伝染力を持っているというんですね。そしてこの病気の原因は、古く初めの人アダムとエヴァにまで遡ることができる。主なる神様に作られたアダムとエヴァは、神様と親子のような関係、とっても、切っても切れない親密な関係にありました。しかし、彼らは神の敵であるサタンの、あなた方は私の言うことを聞けば神のようになれるという誘惑に負けて、神様を捨てて自分を神、自分が一番として生きるようになってしまいました。その生き方を聖書は罪の生き方と言っています。その時から私たち人間はいつでも自分が一番という錯覚の中に生きています。そして神様も周りの人たちも自分のためにいろいろなことをしてくれるのが当然、当たり前だと思うようになってしまったというんですね。私たちを愛し、そしていつも心配してくださる神様を捨てて、自分のわがまま勝手に生きているこの生き方を、聖書は罪の生き方、的外れの生き方と呼んでいます。2番目、神の恵みに目を向けるということです。しかし、神様は、そんな私たちの生き方をもう一度新しくするために、神の一人子イエス様を私たちのところに送ってくださいました。そしてイエス様は私たちの罪のために神様から離れて自分が一番だと思って生きているそのような生き方のを清算するために私たちの身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。そして3日目に死を破って蘇ってくださいました。私たちがこのイエス様を救い主として信じるときに私たちは神の子供とされて新しい命をいただくことができます。そしてこの私たちが持っている当然病という生き方から解放されることができるんだというんです。テサロニケ第一の手紙5章18節。すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことについて感謝しなさい。という言葉は私たちの努力目標ではありません。むしろイエス様を救い主として信じて神の子供とされた私たちがこのように生きることができるというその生き方の指針だというのです。私たちは神様の子供にされたので、私たちの人生に起こってくるすべてのことについて、感謝をすることができると聖書を教えているというのです。大切なのは、私たちはこの特権を自分の習慣にするために、何度も何度も繰り返して神様に感謝を捧げて、そしてそれを身につけていくことでしょう。では私たちはどんなことを感謝することができるんでしょうか。聖書を読んでいくと大きく2つのことがあると思います。一つは神様が私たちに物質的な恵みを与えてくださるということ。そしてもう一つはイエス・キリストを信じた者に 霊的な恵みを与えてくださるということです。まず物質的な恵みです。マタイの福音書5章45節マタイの福音書5章45節でイエス様はこんなことを言われました。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださいます。さらにマタイの福音書6章31節32節そういうわけだから何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。神様は私たちのためにいつも日の光を与えてくださって、雨を与えてくださって、私たちのために豊かな作物を用意してくださっている。それだけではなくて、父なる神様は私たちに必要な物質的な必要なものをすべてご存知で、そしてそれを備えてくださっているんだと、イエス様はこのマタイの福音書の有名な三条の説教のところで私たちに教えてくださっています。私たちは当たり前のことがどれだけ感謝のことかをどのぐらい考えているでしょうか。私たちが当たり前、当然と思っていることの一つ一つは、実は神様が私たちに与えてくださっているものだ。そのことがわかるときに、私たちは神様に感謝をすることができるようになるというのです。さらに、神様は私たちにイエス・キリストを信じるときに、私たちに霊的な恵みを与えてくださっています。その一番大きなことは、イエス様の十字架による救いです。新約聖書ローマ人の手紙、5章8節、新約聖書ローマ人の手紙、5章8節にこのように書いてあります。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様を神様と思わないで、人を人と思わないで、不平や不満や文句ばっかりに満たされている私たちの、そんな汚い当然病の生き方を本当に新しくするために、御子イエス様が私たちのその罪の生き方を身代わりに全部背負って十字架で死んでくださった。そして神様は、父なる神様はそのイエス様の十字架を通して、どんなに私たちを愛してくださっているかということを示してくださっている。私たちは聖書を通して、このイエス様の十字架の愛をだんだんと知るときに、私たちはいくら感謝しても神様に感謝しきれないということに気がつき始めるんだと思います。さらに神様は私たちを神の子供として育ててくださいます。ヨハネの福音書1章12節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。神様は神様の子供になった私たちを、ご自分の言葉、聖書の言葉で養ってくださいます。ペテロ第一の手紙2章2節。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。ペテロ第一の手紙2章2節。神様は教会で一緒に聖書を開いて学ぶときに、また私たちが個人で聖書を読むときに、ご自分の言葉によって私たちを養ってくださる。さらに神様は祈りを通して私たちに語りかけてくださる。また私たちは祈りを通して神様と交わることができます。ヨハネの福音書15章8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。 そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。この誠の神様を知らないときに、私たちはお祈りはただ自分の願いを一方的に言うだけ、そして相手が誰かわからなくて、まあ叶えられたらめっけもんだという程度のものでした。でも私たちはこの聖書の神様を知った時に、神様との会話、祈りを本当に楽しむことができます。旧約聖書の詩篇を読むと、祈りの豊かさを私たちは知ることができます。さらに神様は神の家族である教会を私たちに与えてくださいました。エペソビテの手紙2章18節から19節、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけであなた方はもはや他国人でも異邦人でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。私たちはイエス・キリストを信じるときに一人ぼっちでこの地上に置かれていません。私たちが属している地域の教会があります。また言葉や習慣、また国も違う人たち、同じイエス・キリストを信じるこの世界の兄弟姉妹と一緒に神の家族に加えられたというんです。さらに神様は聖書の言葉を通して私たちの人生を導いてくださいます。旧約聖書イザヤ書48章17節、あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。イザヤ書48章17節。この聖書の言葉は個人的には、私のクリスチャンとしての人生をずっと支えてきてくれた言葉です。いろんなことに思い迷うときに、この聖書の言葉を開いて、そして私に益になることを教えてください、そして私の歩むべき道に私を導いてください、また私たちの家族を導いてくださいと、お祈りをしてきました。神様がいつもいつもそのたびに、私たちにとって一番益になることを教えて、そして歩むべき道に導いてきてくださったと信じています。さらに神様は私たちの悩みや思い煩いを受け止めてくださるというんです。ペテロ第一の手紙5章7節。ペテロ第一の手紙5章7節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちは毎日の生活の中で思い煩うことは本当にたくさんあると思います。小さなことから大きなこと、どうしようと思うことがたくさんあります。気に病んだり、何か決断しても、本当は違う方が良かったんじゃないかと考えたり、いろんなことがたくさんあると思うんです。でも神様は、その思い煩いを私に委ねなさい、私があなたの代わりに心配をしてあげると言ってくださっています。さらに神様は私たちの人生の中に起こってくる良いことも悪いことも嬉しいことも悲しいことも、すべてのことを働かせてそのことを益としてくださると教えています。ローマ人の手紙8章28節ローマ人の手紙8章28節神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。この言葉で私たちはどんなに慰められ、どんなに励まされるでしょうか。自分にとって一番良いと思うことではなくて、神様の目から見て私たちにとって一番良いことを神様がいつも備えてくださる。 私たちの人生に起こってくる良いことも悪いことも、まあ、都合のいいことも都合の悪いことも、すべてのことを働かせて一番良いことをしてくださる。神様はそのように私たちに語りかけてくださっています。三つ目、感謝が生み出すものです。このように私たちは聖書を読んでいくと、私たちが神様に感謝する材料が実はたくさんあるということに気がついていきます。私たちは本当に神様によって生かされているんだということが少しずつ分かってくるときに、私たちの中に神様に対する感謝が生まれていくということです。では私たちが神様に感謝を捧げるときに、私たちの人生にどんなことが起こってくるんでしょうか。二つのことをここで考えたいと思います。一つは、私たちのものの見方が変わるということだと思います。私たちがいつも不平と不満に満たされて、ブツブツと文句ばかり言っているときには、私たちはこの世の価値観でしか物を見たり考えたりすることができません。ちょうど毛虫が地面を這いつくばって生きているようなものです。しかし私たちが心の目を上げて、私たちに与えられた一つ一つのことについて神様の恵みを神様に感謝し始めるときに、私たちはイエス・キリストと共に天の王座に座って、そこから自分たちの人生や教会の歩みを見ることができるようになるということです。ちょうど毛虫がさなぎになって羽化して蝶になって、この空を飛んで、空から今まで毛虫として這っていた地面を見ることができるようになるように、私たちも今まで見えなかったものが見えるようになって、私たちの人生や教会の歩みの中に起こってきていることの意味が分かるようになってくるということです。ある先輩の牧師はこんなことを言いました。感謝をするということは、私たちを天の王座に引き上げるエレベーターだと言った先生がいます。感謝することは、私たちを天の王座に引き上げるエレベーターだと言うんです。新約聖書エペソビトへの手紙の2章の5節6節にこう書いてあります。新約聖書エペソビトへの手紙2章5節6節、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。エペソ書2章5節6節。感謝は私たちを天の王座に引き上げるエレベーターだ。そしてもう一つのことは、私たちの人間関係を潤滑にする潤滑剤の役割をする。神様に感謝し、お互いに感謝をするときに、私たちの人間関係のそれが潤滑剤になります。現代の日本は、他人を攻撃して自分を守るという、大変ゆとりのない生き方が、蔓延しています。そのような中で、家庭や会社、社会の中で、私たちが、感謝をする。そのことによって、人間関係を円滑にして、私たちの心の中に、ゆとりを与えてくれるということです。コロサイ人への手紙、3章15節から17節。コロサイ人への手紙3章15節から17節にこのように書かれています。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、人賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると、行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。また感謝の心を持つ人になりなさい。あなた方のすることは、言葉によると、行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。コロサイ人への手紙3章15節から17節。私たちも、そのように、 感謝をすることができる人になれたら、どんなに素晴らしいでしょうか。さて話をまとめて終わります。テサロニケ人の手紙5章、第15章16節から18節は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、と言っています。神様は私たちが感謝をすることを、身につけることを望んでおられます。そして私たちは神の子供として自分の力ではなく聖霊なる神様の力を与えられました。私たちはその聖霊なる神様の力をいただいて自分の生活の一部、そして習慣と感謝がなっていくように、感謝が私たちの人生の一部、そして習慣になっていくように、聖霊なる神様は私たちを後押ししてバックアップしてくださるというのです。そのためには私たちはことあるごとにテサロニケ第一の手紙の5章16節から18節を覚えて神様に感謝をすることを身につけていきたいと願います。これから始まる1週間、神様とまた私たちの周りの人、特に家族に感謝をすることを見つけて、実際に言葉を出して感謝をすることを実践していきたいと思います。お祈りをして終わります。すべてのことについて感謝しなさい。これらのことはキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。天のお父様、感謝します。私たちはなんと本当に不平や不満に満ちているものでしょうか。健康すら神様から本当に与えられているのに、そのありがたさもわからないで生きているようなものです。家族やまた仲間や教会やまた一つ一つのこと、神様が私たちは当たり前だと思っていること、神様が本当に私たちに特別に与えてくださっていることを覚えてありがとうございます。どうかこの1週間、本当に神様を見上げて、そして感謝を通して天の王座にエレベーターで引き上げていただいて、神様にまた周りの人たちに一つ一つのことを本当に感謝して、そして一緒に神様を信じたことを喜んで生きることができるように導いてください。どうぞ今日集っていらっしゃるお一人お一人の健康とこの1週間の歩みも守り支えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。